唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは DJ 唐沢和道です。第76回目です。もうね、最近いろいろと生きづらいなということがたくさんありまして、まあ、つい先日なんですけど、まあ、ちょっと映画を見に行こうと思ったんですね、
はいはい、映画を見に行こうと思った
行こうと思った
んです、はいはい、
で、まあ、ちょっと渋谷の複雑な場所にあるので、うん、
はいはい、
まあ、何回も行ってるはずなのに、うん、どうしてあの辺に行くと僕はちょっと迷うんだろうか、うん、この角だったかなあの角だったかなみたいなことを思い出しながら行ってしまって、何回も行って、なんならそこでイベントのスタッフやったりとかもしたり、普通に見に行ったりもしている、
うん、なんなら一度ね、うん、渋谷の男になろうとしたこともあったぐらい、
は
い、渋谷にね染まらなきゃいけなかった時期もあったのに、もう、
はい、まさにあの辺をよく通っていた、はい、うん、
なのに、なのに
ユーロスペースってなんであんなに行きづらいんだろうという
行きづらさね、あ、そっちね、
はい、
はいはいはい、はい、
ということで今日はちょっとこんな感じで行きづらさをテーマにお話ししていこうかなと思いますが、はい、山崎さん、なんか最近行きづらいとかあります？
いや、私基本的に方向音痴なのでどこも行きづらいんですけれども、
は
い、
あ、同じじゃん
普通にそっちじゃなくて、はいはい、生活しづらいなとか生きていくのにつらいなっていうのは、
はい、あ、つに点々の方か、つに点々の行きづらいの、
うん、そうですね、はい、いや、まあ、やっぱただありますよね、この時期だとちょっと雨が苦手なので、
あ、
雨降ってるとすっごい憂鬱な気分になったりとか、そういう行きづらさはありますね。
なるほど、組長は何かあります？
私夏が超ダメなんですよ。
お、暑いの苦手？
みんなダメじゃんこれ
苦手っていうか汗っかきすぎて、
はい、そういうイメージないけどね、
うん、いや、もうやばいですだからなんかエアコンとの温度差でお腹ピーピーになっちゃうんですよ。だからそこはちょっと苦手、夏の。
なるほどね、行きづらいね、そこはね、
行きづらい、トイレ探しちゃうすぐ、うん、
なるほどな。そういう行きづらさだと自分だとあれだな、なんでこんなに税金払わなきゃいけないんだろうっていう稼いでもなんとか税みたいないっぱい取られてるから、そうそう、おおみたいな、たまらんみたいな、
なんかね、給付金とかね、向こうが払うものはね、いっぱい書類用意して、
そうそうそう、
いっぱい紙書いて、ハンコも押さなきゃいけないのに、ね、払ってちょうだいっていう時はもうサラサラツルツルくるよね、
汗が来るし、なんかちょっとでもくれるとどうなってんすかとすぐ来るしと
すぐ来るよね、
3つだけで終わりますもん
ね、ね、
まあ、という感じで今日はこういう行きづらいというお話を、
はい、ちょっとね、趣旨は違うかもしれないんだけど、はいはい、人それぞれ行きづらさがありますよね、
はい、点々の方を、うん、面白おかしく楽しく、
はい、
なのか
面白
ドスンと暗く昔自殺の話をした時の第2弾かぐらいになってしまうかはちょっとこの後のもうトーク次第ではあるんですが、
はい、
そんな感じで進めていきたいなと、
はい、ちなみに、はい、渋谷には何の映画を見に行ったんですか？
シャーマンの娘。
シャーマンの娘、は
い、まだ公開してないんですが、
はい、
伊坂雄介監督のシャーマンの娘が、うん、もう試写でぜひ来てくださいという招待を受けまして、
はい、
そしたら矢部崎さんも行くんだと、ね、で矢部崎さんも行くんだっていう話したら、はい、私もって言って、
はい、
組長もついていっちゃったという、
は
い、
3人でね、
3人で、
はい、行きましたね、はいはい、
だ自分は、まあ、宣伝で関わっているし、矢部崎さんは出演もしているし、
う
ん、
はい、そうなんです
よ、声出してるという、
ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ出演しているので、はい、キャストとしてお招きいただきました、はい、ほほほ、
組長、私小判ザメでした、はい、小判ザメ、
小判ザメ重要、
小判ザメ、うん、まあね、ラジオで伊坂監督の時にね、うんうん、一緒に紹介してもらったりとか、ね、あとイベントでもねいろいろね盛り上げてくれたりとかがあったから、うんうん、まあそれで許してくれたんだろうなと、だからその代わり本当に公開されたらもう一回お金払っていかないと、組長は、
え、そう、うん、でも、うわ、うん、怖いかな。
あ、大丈夫。まあね、ホラー映画ですもんね、一応ね、シャーマンの娘はね。はい。
ホラー大好きだったもんね。
にゃにゃにゃにゃにゃにゃ。無理無理無理。
でも私もホラーあんまり得意じゃないんですけど、うん、シャーマンの娘は、うん、直接的な出血とか首が飛ぶとかは少なかったので、うんうんうん、少なかったというか、まあ、うん、ほぼなかったですよね、
うん、こうちょっとはあったけど、うん、なんかね、そう、そこまですごくきついなっていうところがあんまりなかったから、うん、これは結構ホラー苦手だっていう人にも、
うん、
まずこういうホラーもあるから見てみてごらんって言える作品だったなと、
う
ん
うん、そうですね、ストーリーが きちんとしてるというかお話を追っていけるので面白かったなって冷静に見れましたね。
はい、おすすめです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで本日はゲスト様が来てくださっております。
はい、先月はね、私たち3人だけで話したので、今回また豪華なゲストをお呼びしまし た,、はい、した
生きづらさにまみれて発売記念、姫野圭さんと生きづらさを語ろうということで、本日のゲストはライターの姫野圭さんです。
こんにちは、姫野圭と申します。
お久しぶりです。
またここの番組に呼んでいただいて3回目、あれ3回目、
うん、3回目だと思います。
最初がそうです、最初が発達と、はい、発達障害グレーゾーンの時に来ていただいて、
そうだそうだ、
はい、次ライフハックですね。
ライフハック、はい、で実はこの間に1回、
うん、
アイドル辞めましたみたいな、
はいはいはいはい、
の時の、はい、
あきこ
さんの時に、はい、もう来てくださっているので、はい、
そっか、じゃあ4回目、
そうだ、
す
ご
い、うん、準レギュラー、
そうそうそうそうそう、
なるほど、はい、まあ、本当準レギュラーですね。
準レギュラーになって、そのうちも組長の代わりに座ってるかもしれないっていう。
組長が本書かないと、
本書かないと、生きづらさについて書かないと。
私の本当はやばい。
ということでまずは新刊発売おめでとうございます。
おめでとうございます。
でタイトルは、
はい、
生きづらさにまみれて、
はい、
という本で、
今回はずっと私ルポばっかり出してきたんですけど、うん、初エッセイとなっております。うん、はい、でまあタイトルの通り生きづらさにまみれてっていう通り、私はちょっと生きづらいなって思ったことを章立てで20章に分けて書いていくので、うんうん、はい、まあいろいろちょっと過激なものもあれば、そうだよねそうだねよねって共感してもらえるものもあるっていう感じですかね。例えばなんか、うん、サラリーマンの生活どうなんだろうと思って、うんうんうん、サラリーマンの人に取材して聞いてみたりとか、あとは、うん、そうですね、これが一番共感、今エゴさしてたら共感すごいされてたのが生理の章で、
はいはいはい、思います。
すごく女性は、まあ、生理用品にもお金かかるし、なんか化粧品とかにもお金かかるし、うん、女性特有の出費が多くないかなっていう話とかを書いてたりします。はい、
うんうん、
はい、でなんで今まで発達障害ばっかり書いてたのになんでこのエッセイを書いたかというと、なんかもう、うん、発達障害って生きづらいのはまあ当たり前じゃないですか。でも、うん、広い意味での生きづらさをちょっと書いてみたくなって、うん、それと発達障害、一応発達障害の章もあるんですけど、
はいはいはい、
発達障害以外の生きづらさについても書いてみました。
うん、思いました。読んでて、はい、
う
ん。
ありがとうございます。
でやっぱりこう姫野さんを知っているので、うん、今回このエッセイなので。この姫野さんが何かやってるっていうのが、うん、頭の中ですごくイメージできてしまうから、
できてしまいますね。
すごいやっぱり読みながらドキドキが半端なかったというか、
ヒヤッとするし、
ヒヤッとするし、こんなことをしていたのみたいな、
もういやんってもだえながら、
あ、出て出てみたいな、
読んだ時もありますね。
はい、
そうですね。
これ今20章あるじゃないですか、全部で。もともとはもっといっぱいあった中のギュッとした20章なんですか？
そうですね、いろいろあってからの、そっからもう抜粋というか、う
ん、そうですよ、なんか本当にいろいろな、サラリーマンもそうだし生理もそうだし、いろいろなところからこうピックアップしてきたお話だなと思ったので、きっともしかしたらたくさんあったのかなみたいな思いました。
そんな感じです。
タイトルもすごい、自傷行為、
はい、
から始まるバンギャル、
バンギャル、
バンドマン、
はい、
自己肯定感、
すごいグリッときますね、話がね、
顔出し、炎上、うん、毒親、スクールカースト、
うん、だからどれもすごく読みやすいなって、うんうんうん、思いました。まあ、多分リアルにあったこととか、うん、リアルに聞いた話とかを書かれてるんですよね、うん、それが姫野さんの言葉で、うん、なんか話しかけられてるみたいな感じで、うん、スルスルスルって読めるなって思いました、
うん、ありがとうございます、うん、なんかそのやっぱり今までルポを書いていたせいで多分その読み出しさっていうのはそっち系なのかなと思って、うんうんうん、でエッセイってやっぱりそのエモさが必要ってことで、
はいはいはい、
エモさがちょっとあんまりないって言われた編集さんに言われちゃって、うん、それでエモさってなんだってすごい考えて、
確かにエモさ、うん、
でエッセイストの友人にエモさってどうやったら出せるのって聞いたら、うん、固有名詞を出せばいいんだよって言われて、
固有名詞、
例えばこの本の中でも私がライターになったきっかけで、
はいはい、
ポルノ映画館の前でライターの上野のポルノ映画館の前で、うん、そのライターの方に勧められたっていう書き方をしてたりするんですけど、うん
はい、
まあ、上野、
確かに
上野っていうこういう名詞があって、ポルノ映画館っていうのがあるっていう、
確かに、
まあ、いいんだよみたいなことを言われましたね。
急に状況が浮かびますもんね、
うん、
これかエモいっていうのは、
うん、
なるほど、
まあ、だからちょっとエモさをねこれから私身につけていかなきゃなって思っている、うん、
そうなんだ、まあ、
なるほどね、うん、エモさね、
言われてみれば、うん、なるほど、
だからあのドルチアのガッパーナの香水売れたのかな、
あるかもしれない、うん、
すごい固有名詞が、
うん、
なるほど、
やっぱうちの固有名詞出さないとですね、じゃあ
固有名詞出すかと
エモいラジオにしていかなきゃいけないかしら、
頑張ります、
うん、でなんか読んでて結構、
うん、
そうだなって思うところがあって、
うんうん、
ただ思ったのがこの、自己肯定感の章で、
はい、
もうね、はい、文章でやり返せっていう、
文章でやり返せ、うん、
はい、
もうなんかあっても例えば姫野さんだったらライターだからもう、
あ、ここにも書いてなかったこれね、
あ、そうそうそう、そのあ最初の
表紙、
そうだ、表紙の
表紙にも書いてあります、すごい強い言葉ですよね、
ってやって、
はい、
このもうなんかあってもこの文章を書くことによってあいつらをこうなんでしょう、もうやり返してやるみたいな感じがすごい、
はい、
あ、なるほどなと思って、自分なんかだったら例えばこれはもう映画作ってやり返せみたいな、うん、なんかそれぞれのものに置き換えられるなっていうふうにも思って、
はい、そう、これはすごく私が精神的に参っていた時に、うん、あの不走者 の週刊スパの編集さん、とある超有名な編集さんから文章でお前はやり返せって言われたのを、はい、
すごい強い言葉ですね、これは、うんうんうん、響きますね、
うん、だからもう矢部崎さんだったらラジオでやり返せとかね、
そうですか、うんうん、私はラジオなんですね、
組長、う
ん
う
ん、
だったらその飼っている犬でやり返すとかね、
アフレツパンティズ、
その可愛がっている犬にかませろ、かませろみたいな、
ね、でもそうですね、うん、自分が持っているものをこう最大限に使うっていうのは、うんうん、確かに大事なことだと思いますし、
そうですね、
正しいやり方だと思います、
うんうんうん、はい、なるほど、暴力でやり返せとかダメじゃないですか、
はい、
でもダメですね、一番持ってる一番のスキルで正しくやり返せば本当に復讐になるなって思うんです
よね、思います、
復讐今できてます、
復習今できてますね。
一
番はこれがめっちゃ、うん、この本がめっちゃ売れて重版してくれたらさらに、
そういうことですね、
あ、これでまた、また一発決めたぞっていう、
はい、
なるほどな、まさにそういうことなんだよなと、うんうん、
はい、
この本が売れたからといって誰かが不幸になるわけじゃないし、
うん、
みんな面白いなと言いながら、はい、で姫野さん自身もすごいいい感じになるし、
うん、
誰もそこに不幸な人がいないっていう、こういうやり返し、
ね、
あの、
うん、
方なんだよね、やり返せってことなんだよなと
思
って、
はい、私ね、この表紙がすごく好きですね、
あ、
黄色で目立つし、あの可愛らしいイラストが書いてあるんですよね、
内森新平さんっていうイラストレーターの人が書いてくださって、
はい、
すごく可愛く書いてくださり、うん、その私が行きつけ の飲み屋さんとかも 実際にお店に行って写真撮って、そこでちゃんとご飯も食べて書いてくださったんですね。
すごい、
すごい。
本当はよく見ると下の方までちゃんとこう街になっているというか、
そうなんです、
細かいところまで書いてあるし。
そうなんです、私がよく行く飲み屋の、まあ、まず赤羽一番街と、
うんうん、
新宿の歌舞伎町のすっげえ安い居酒屋のメダカってとこと、あと私がよく行く、そうなんですよ、私がよく行く、新宿2丁目ゲイバーのエメグリってところを書いてもらいました。はい、
これですね。
あ、これ、
この辺ですね。
あ、この辺が、はいはいはい、このちょっと下の方が、右下の方がエメグリ。
はい、これ本を読むと、その中に出てきたものが表紙に反映されてるなっていうのがわかるんですよね。はい、だから
確かに
最初、あ、かわいいって思って手に取ったけど、うんうん、読んだら、あ、これはあれだ、これはあれだ、あ、これ4リットルの焼酎だみたいな、
ジャスミンってなる。
そうそう、宝探しみたいな感じですよ。はい、2度楽しい。
すごい、カバーイラストにもこだわった一冊になってると思います。
とても可愛い。
うん、ということはこのひっくり返ってなんかこうどっかから落ちてるように見えるのは何かそういう暗示でもあるのかと。
あるのかもしれない。
そうですね。はい。
はい、であとはね、帯、
帯。
帯。帯のね、うん、文章、はい、表紙裏表紙の方の帯。
うん、お、旗が。
ここです。うん、こ、本のエッセイの一部が抜粋されてるんですけれども。うんうん、だいぶ衝撃的な文章が書かれて
ます。ちょっと、僕読めないので、ちょっとこれなんて書いてあるんですか？
セックスの後、あの動画欲しいなと LINE すると、その動画が送られてきたという始まりからなんですけど、まあまあ一言目にかなり印象の強い言葉が乗っかってるじゃないですか。これは手に取りますよね。
うん。見る。
うん、
そう、これともう一つ候補があって、どっちにするってなった時にこっちの方が絶対に引きがあるってことで、うんうんうん、こっちになったんですよね。はい、
これは気になりますよ。うんう
ん、でもうこの後どうしたのとすごい気になったし、これ本当になんか使っちゃったのかなとか送っちゃったのかなとか、
うん、まず皆さん本当本屋さんに行ってここだけでも読んでいただきたいって思いましたね。絶対この後
結構本屋さんでまだ新しいので、
はい、
平積みとか面置きとかされてるので、
うんうん、
見ていただけたらと。で、置いてるコーナーがエッセイだったり、
はいはい、
発達障害のコーナーだったりそれぞれ
なんで、はいはい、
大型書店では検索機械あるじゃないですか、
うん、ありますあります、
ああいうので探してみてください。
なるほど、うん、そうですね、どこにあるか。で、黄色いからね目立つと思います。
あ、そうです、うん、黄色くて、ね、もうこの目にいるこの女の子、これ姫野さんってことですよね、
うん、おそらくそうだと思います、うん、
ピンクの髪型でピンク、はい、ピンクというかまあ紫に近い T シャツを着ている、はい、すごくこうライトノベルかのような表紙の本でなります、
はい、ちなみに昨日かな、情報もらったんですけど、新宿紀伊国屋の1階の目立つところに今置いてくださってるみたいです。
これは反響大きそうですね、う
ん、
は
い、なんならもう今これ聞きながらじゃあ紀伊国屋行って、あ、本当にあるあるみたいに、
はい、うん、あ、それはすごいですね、
はい、楽しみ、
うんうん、
ということでその姫野さんに
はい
いろいろとお便りが
来
ております、
はい、
ということで早速ご紹介したいなと思います。
はい、
まず、
はい、
ペンネーム、うん、高尾さんさん、
高尾さんさん
最後山だから、まあ、しょうがないんだけど、ね、さんさんになっちゃうんだよ
な。そうですね、
はい、姫野さんの独特なセンスが好きなのですが、執筆しようって決めたきっかけってあるのですか？
執筆しようって決めたきっかけ、はい、でも気づいたら書いてました、小さい時から。もうちっちゃい時から書いてました。夏休みの宿題とか別に強制されてないのに、はい、絵日記以外にもなんか物語を書いて提出したりとかしてました。小学2年生とかの時に、はい、
すごい、もう読書感想文でもヒーヒー言っていたのに、
絶対嫌だ。
すごい。
あとなんかよく親の仕事の関係で海外旅行に行ってたんですけど、その海外旅行の旅行記を書いたりとかして、はい、それで提出したりとかしてましたね。
すごい、もう本当にじゃあ気づいたら、うん、自分から書きたくて書いていた、
それがすごい仕事になっちゃいました、はい、
素晴らしい、
すごい、 へえ。その時の文章って今でも読み返したりとかされるんですか？
あ、実家に帰って読み返すとなんか面白いなって思います。
う
ん、
いや自分が面白いと思えるのすごいな。
なんかすげえくだらないこと書いてたりするんですよね。今日なんかその当時の日記とかを読んだら、今日はリュウジ君にいきなりバカって言われて叩かれた、痛かったので言い返したとか書いてる。
リュウジ君聞いてるかな？ラジオで話題になってるよリュウジ君。あの時のことだよって。
すごい。でもこうね、その時に起こった一番の出来事を全部詰め込んで書いてるんでしょうね、子供ながらに。
そうなんですよね。
それはもう将来的にはなんかもう姫の系もう初期のなんとかしろみたいな、なって出版されるんじゃないかなと。
しちゃおっか、
あの幻のみたいな。
処女作だ、処女作、
原点はここでみたいな。
いやなんか結構面白そうだな、
すごいな。はい、気づいたら書いてた感じです。
それからもうずっと書いてらっしゃるんですかね。
そうですね、うん、大学もその文学部に行ったので、うんうん、はい、という感じですね。
すごいな。
もうこの生きづらさにまみれての最後の章が、うんうん、まあ、ちょっと言ってしまうんですが、
はい、
作家と名乗っていいですかと。
あ、はいはいはい、うんうん、なってましたね、
はい、ライターと作家の違いですよね。そこが今難ゆいところですね。
そっか、なんか私たちにはちょっとわからない、どっちも文章を書いてすごい人なんじゃないかっていうイメージなんですけどね。
なんか私の中では作家って呼ばれる方がなんか格上な気がするんですよね。
でもう小説を書きたいという話が。
そうですね、小説を書きたい。小説を書けばなんか作家って名乗ってもいいのかなとか思っちゃったりして、うん、
なるほど。
どういうジャンルの小説になりそうですか？
どういうジャンル？もう純文学が大好きなんで、はい、純文学ですね。でも純文学ってなかなか売れないっていうね、厳しい現実があるんですね。
なんかすごい、なんだろう、リアリティがあるというか、
うん、
すごいこうえぐられる純文学になりそうだなと、見てて、うん、あーみたいな、これ自分だみたいな気持ちになってしまうような、
はい、でもね、面白いんじゃないかなって思うな、うん、姫野さんのだったら読んでみたいなって思いますね。
すごいまず読みやすい文章だし、
ね、本当に文章すごく読みやすくて、あのグレーゾーンの時も思ったんですけどね、本当に読みやすい、
もう小説を出させてくれる出版社がありましたら、はい、ぜひぜひ、
ああぜひ
そうですよね。
なんならこのうちのラジオにでもいいので、なんかありました、このラジオ聞いて、うん、あっと思ったら、お姫田さんのツイッターとか、ね、なんならこのうちのラジオにお便りでもいいので、
うん、そうですよね、ぜひすぐつなげますよ。
はい、すぐ姫田さん来ましたよ、はいっていう感じです
ぐつなげますからね。
小説ね、はい、
うん、
はい、
ということで、あ、もう一個読めるかな、
はい、もう一つ、
もう一つ、
はい、
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 姫田さんのツイッターを、あ、すみません、ペンネーム、ねちこやん、
ねちこやん、
ねちこやん
です。はい、姫野さんのツイッターをよく見させていただいています、
はい、
執筆や取材などのお仕事の他にも本屋さんに行かれたり美容院に行かれたりトークショーを行ったりと、とてもお忙し、うん、お忙しいようにお見受けします。そんな姫野さんの一番リラックスできる時はどんな時ですか？
一番リラックスできる時なんだろう、でもやっぱり、うん、寝てる時じゃないですか。あの、ね、うちのねちこやんと、
ね、ちこやん、
あ、そのねちこやんから撮ったんだな。
ねちこやん、うちにもねちこやんがいるので、
色白のねちこやん
と一緒に戯れたり、この間お昼寝してたら、あの、添い寝してくれたんで、そういう時とか。
はい、見た、ツイッターで見た、私も、すっごい可愛かった。
可愛い子がいるんですよ。
はい。なるほど。猫はやっぱ癒されますか？
癒されますね。であとそのリラックスといえば、もあの最近ちょっとコロナになっちゃってからしばらく行ってないんですけど、サウナですね、サウナ女子なんで、
サウナーなんですね。
サウナーなんですよ。でも最近ずっと行けてなくて。
そうですよね、
はい、
早くねリラックス、バーンと両手両足広げてリラックスできるといいですね。
はいですね、もうちょっと行きたいなって、もうそろそろテルマーユにまた行きたいなって感じです。
あ、テルマーユどこでしたっけ？
新宿ですよ、歌舞伎町にあります。
はい、そうだそうだ、
ちょっと有名できるところです、あそこは、
うんうんう
ん、はい、
ね、そのサウナに猫連れて行って、うん、なんなら中で一緒に寝ればもう最高じゃないかと。
猫が干上がっちゃいます
ね。だからじゃーって犬を抱きながら一緒に寝れば、
ねちこやんからからになっちゃうから、
はい、
はい、という感じで、
はい、
ということで、あ、お便りは以上かな。はい、
お便り、はい、はい、そうですね。
ありがとうございました。
確かにツイッターでお見かけしてると本当に忙しそうだなって
思いますね。いやいやいや、
でやっぱり結構この姫野さんがこう日常をいっぱい書いてくれるので、
うんうん、
本当ドキッとすることとかも、うん、なんかね、最近だと、まあ、彼氏さんができて彼氏さんとの仲がどうのこうのとか言うから、はい、ちょっともう姫野さんを知っているから、あーなるほどみたいなのがちょっとドキッとしながら本当想像できてしまって
はいはいはい、わかりますわかります、
はい、もう姫野さんのツイッター自体も面白いので、ぜひ皆さん、
うん、
ツイート、フォローしていただければと。
そうですね、もうお名前で検索したらすぐヒットしますからね、
はい、すぐ出てきます。
ねちこやもそうですし、はい、あの本のね今回の本の一章ごとの説明とかもとても分かりやすく読ませていただいたりとかしたので、皆さんもぜひ検索してご覧になってみてください。はい、
すごいな姫野さん、そういう本の感想とかすぐいいねとかコメントとかしてくれるので、
エゴサの鬼ですから、
おご本人も言ってるの
ですいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、本当今日またあっという間で、
はい、あっという間でしたね、
はい、本当ね、姫野さんもう本当お話自体が面白いので、うん、ずっと聞いていたいなという。あ、唐沢なんか喋んなくてよかったんじゃないかぐらいな。
確かに、
もうその方が倍ぐらい喋ってもらえてたからという。
つるっとお渡ししちゃってよかったかもしれないですね、
うんうんうん、姫野のラジオ始めたんだかと言いながら、ね、始めてもらったらよかったかもしれないという回になってしまいましたが、ということで最後に姫野さん、改めてご本の方の告知をお願いいただけたらと思います。
はい、はいはい、あの生きづらさにまみれてという本が小文社から今発売中でございます。で、大型書店に行けば大抵置いてあると思います。あとはAmazonで、あのAmazonとか、あのネットショップ、ね、あのネット書店でも売っておりますので、ね、ぜひ読んでいただいて、ちょっと共感とか、あれ こんなことがあるのねって思っていただければ嬉しいなと思います。
ツイッターにね感想を書いたらすぐにエゴさせてくれるんで、
はい、飛んできますから、うん、はい、
はい、ということで、あとはですね、はい、姫野さんの過去作としては、
はい、
生きづらさ解消ライフハック、発達障害かもという人のための生きづらさ解消 ライフハックとか、発達障害グレーゾーンや、私たちは生きづらさを抱えているなど、結構この発達障害とか生きづらさとかいう関連した本が何冊も出されていますね、うんうん、これ多分まだ普通に本屋さんで買えると思いますので、生きづらさにまみれて読んで面白いなと思ったら、ぜひ過去作も一緒にご購入していただけたらなと思います。
はい、はい、
さあ、ということで、株式会社カッシーからの告知としては、まあ、そんなにはないんですが、この間前回も、紹介したんですが、呪詛祈願ゾググというホラー映画を作りまして、今もう夕張映画祭に出品しましたので、果たしてそれが上映されるかどうかという、もうすごいドキドキを望月元樹監督と一緒に、はい、元気と書いて元樹と読む一緒に今ドキドキして待っている状態ですので、これまた何かどっかで上映決まったよとかありましたら、どんどん告知していきますので、引き続きよろしくお願いします。その他まだ言えない部分がたくさんあるんですが、まあ、ちょっと実はドラマのキャストをやってたりとか、映画のプロデューサー長編のものをやっていたりとか、映画の配給とか宣伝とか、実はもう商業作品の実際の映画館で流れるちょっと大きいものをやっていたりとか、たくさんいろんなことをやっておりますので、もう言える段階になったらもうガンガン僕は喋っていきますので、少々お待ちくださいという感じです。
はい、ためたね。
はい、本当ね、ポロッと言いたいぐらいなのに間違って言っちゃったなぐらいな、
じらすね、
はい、たくさんあるんですが、ちなみに矢部崎さんは何かあります？
いやもうね、うん、相変わらず入っては消え入っては消えという感じなので、はい、私もツイッターを見ていただけると何かあるたびに少しずつ、はい、あの宣伝させていただきますので、うん、シャーマンの娘はちょっと出てますんでね、あのよろしければ見れる機会ありましたら、
はい、はい、ぜひ
あと、もろもろ私も動いておりますので、何かありましたらご連、どんどんツイッターの方で発信していきます。はい、ご連絡差し上げますじゃないですね。
はい。組長は？
私はですね、実はですね、はい、某有名女性雑誌に、はい、なんと占い師として今回出ます。
占い師？
そうそう、なんかいつもはサロンモデルとか、ドコモとかで出てたんですけど、昔。まさかの占い師に出ます。
なんだなんだ。
まあ、だと見ていただき、はい、まだね、発売前なんで。
なるほどね。
はい、でも、はい、組長のツイッターを。
うん、
組長の名前なんでやってたんでしたっけ、はい、ツイッターは。
崎山久美子です
。はい、崎山久美子、ひらがなで検索すれば出てきます。
はい、もう漢字難しいから、崎山久美子で出ます。
はい。
犬の写真もね、はい、よく上がってますよね。
はい、ということで、もうね、皆さんの、みんなの活躍はもう今はツイッターの時代だなと。
いやー、SNS は便利ですよ。はい、
ツイッターで見ていただけたらなと思います。ということで、まだまだお話聞きたかったんですが、ここでお別れの時間となってしまいました。貴重なお話とお時間いただき、ありがとうございました。ゲストの姫野圭さんでした。
ありがとうございました。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と
お手伝いの崎山久美子でした
と、はい、ゲストの
姫野圭でした。
いや、なんか早く皆さんで顔合わせて喋って飲みに行ったりしたいですね。
はい、唐沢和道のラジオ始めたんだがアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。あ、この後打ち上げが
行きたいね。
行きたーい。
バイバーイ。